イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
ペットボトルのお茶は濃いめを選びます。岩崎です。
アフリカオクロにある天然原子炉、皆さんご存知でしょうか。池田です。
はい、ということで、今回も、毎週やっているテーマになりますが、イベント振り返りということで、1週間に参加したイベントについて振り返っていきたいなと思っております。
はい、
ということで、今回は僕、イベントを作る人岩崎の方から1週間に参加したイベントについて2つですかね、大きく正確には3つなんですけど紹介したいなと思っております。はい、ですね、2つと言ったのが、最初の2つが大体一緒の感じで、はい、演劇系なんですよ。
はい、
お芝居。
はい、
一つが
早く言え
そんな焦らせなくてもそんなにいいじゃん。
二つか三つかその二つは似てますって。はい、どうぞ。はい、
事前にね、あの準備、聞く側に準備していただきたいなと思ってるんでね。
はいはい、気持ちね。
ワーニャおじさんというですね、はい、チェーホフという有名なロシアの、劇作家のお芝居を見たのが一つ。
はい、お芝居を見た。
はい、そうなんです。お芝居が、お芝居2本見てきて、でその次の日に実はもう1本、これお芝居というか朗読劇、まあお芝居でもあるのかな、読むだけのものなんですけど、坂本雄二さんという脚本家の方の、往復書簡初恋と不倫という、本の出版記念の、朗読劇に行ってきました。
うん、
その2つ
で、そのワーニャおじさんの方は、
はいはい、
どこのグループというか劇団なんですか。
はい、劇団というよりは、新国立劇場というですね、初代新宿の隣の駅、はい、にある、国立の劇場がありまして、そこの小劇場というところが一応企画しているものなのかな。うん、そこと、事務所さんが、企画しているもので、チェーホフの作品をキラリノ・サンドロビッチさんというですね、いろいろまあテレビドラマとかも、怪奇なんだっけ、怪奇なんたらとか、深夜番組、テレビの深夜番組、深夜ドラマとか、は
い、恋愛怪奇大作戦ですね。
あ、ですです。よく覚えてる。はい、ありがとうございます。とか、もともとナイロン100度 C という劇団をずっとやってらっしゃった方。はい、
その前、丁寧だよね。
はい、その前には。
ケラだよ、ケラ。
はい、あ、よく
太ったおじさんだね。
今は太っちゃいましたけど、はい、昔はね、宇宙天というバンドですごい人気があった方ですけど、はい、その方が一応、演出、脚本、劇作用の脚本と演出を務められてらっしゃって。出てらっしゃったのが、宮沢りえさんとか、段田康則さんとか、黒木華さんとか、
うん、
結構有名な方が出ている
。黒木華。
黒木華と読むんです、あれ。
お、あ、そうなん
ですか。そうなんです。花と書いて華と読むっていう、不思議な。そう、その方々が出ているお芝居で、結構ケラさんってナンセンス芝居と呼ばれる、まあ、不条理劇、そのモンティーパイソンとか、なんだっけ、いろいろな今パッと出なくなりましたけど、そういうものをずっとやってらっしゃった方なんですけど、今このシリーズでは、4回に分けてチェーホフの過去の作品を、過去というか、まあ、チェーホフ亡くなってるんですが、過去の全部過去の作品なんですけど、チェーホフの作品をシリーズでやってらっしゃって、今回3個目、
はい、
と、3人姉妹カモメと来て、今回はワニオリさんかな、
はい、
やってらっしゃって、
チェーホフ、
はい、僕チェーホフ芝居実はちゃんと触れるの初めてで、脚本レベルでは脚本とか、あの、台本かな、戯曲か、出て出版されてるもんちょっと見たことがあるぐらいで、
まあチェーホフちゃんと見てらっしゃる方ってなかなか少ないじゃないですか。
は
い、
そうですね、あんまり触れてる方、まあお芝居好きの方ぐらいだと思うんですけど、今回もケラさんが演出されて結構僕も好きな俳優さんが出るってことで見てきましたけど、結構やっぱ難しかったですね
一応、はい、僕の認識だと、その昔っていうか、その当時、
はい、
それは中世なんですかね、
ですかね、
その頃の、
はい、
まあ、物語ですよね、
はい、
それを現代に置き換えてる。
いや、変えてないです。もうその設定の基本的にままです。
ああ、じゃあもう出演者も
着てる服とかも
当時の、その古い感じで、
はい、当時の家を表、あの舞台で設定して、その回当時の衣装を着てらっしゃる方々、
うん、
で当時の設定のまま、基本的にあんま現代的にアレンジされてる要素はなかったと思います、今回。
ああ、そのケラさんっぽいなって感じたとか、なんかあるんですか。
だ、そこが結構僕も考えたところで、これをケラさんがやる意味があったのかっていうところはすごく悩ましいところで、
そんなに、
はい、
まあ僕は知りませんけど、はい、 原作に忠実な感じでやってらしたんですか。
はい、ところどころのそのセリフというか、あの掛け合いのタイミングのずらし方とかは、あ、ちょっとキャラさんっぽいなとか、これ笑わせるんだなっていうの様子は少しあったんですけど、
うん、
それほとんどなくて、基本的にはそのものをた、まあ、ちゃんとその他のワーニャおじさんを見てないので何とも言いようがないんですけど、キャラさんらしさみたいなのは僕は正直あんまり感じなくて、
いや俺は本当忠実にやってるっぽい、
やってるっぽいです。
お
ー、なんか本当に人がどんどん狂っていく話なんですけどね、宮沢りえさんを囲む方々がどんどんどんどん狂っていく話なんですけど、まあ話自体流れとしては面白かったんですけど、僕はケラさん的なお芝居、それこそさっき言ったようなナンセンス芝居というか、あの笑わせる様子を結構ふんだんに期待してるところがあったりしたので、ちょっとあの期待とは合わなかったかなっていう感じのことを感じたバニーおじさんでございました。
うん、お芝居を、
はい、
新国立の、
はい、
なんかあれでしょ、でかいところとかちっちゃいところいろいろあるんです
か。ただ大中小かな、
それどこなんですか。
小劇場、一番小さいところです。
そう、ちっちゃくて何人ぐらい入るんですか。
多分あれで300から400ぐらいはいたんじゃないかな。
そうなると、まあ、下北で言ったら相当どでかいですよね。
本田劇場ぐらいじゃないですか、
ね、本田劇場は2、300入るのかな
だと思いますよ多分。韓国、あ、もっと小さいか、多分脇もあって、僕脇で見たん
で、まあでも小劇場とはいえ、まあ大きいよね、は
い、いや新国立、そうですね、国立でやってるってのがでかいです
ね。じゃあまあ、はい、お客さんと役者さんの距離は結構ある感じなんだ。まあ席にもいるのかもしれない
けど、ね、僕のところから結構ありました、2階席だったりしたので。
やっぱり格式ある感じの場所なんですか。
格式はあると思いますよ、多分あのできるお芝居も選ばれるから。だからケラさんの本当にそのナイロンのお芝居とかは下北沢本田劇場とかでやりますけど、できないですからね、多分新国立だと。今できるのはどのクラスでも、本当にあのその笑い要素とかがないものとかになってきちゃうんじゃないですかね、どうしても新国立っていうと、
まあ、真面目って感じの、
真面目な感じの作品が多いような印象があ
ります。でも笑いもあったんでしょ。
多少ですけどね、
うん、
ナイロンそのままでなかなかできないんじゃないかなっていう感じ、
はいはい、
昔の小田さんのお芝居だったからというのが、木曜日で、金曜日には坂本雄二さん、脚本家の坂本雄二さん、これ実は坂本さんが演出してるんですよ。そう、演出してる朗読劇で、
よろしければ坂本
雄二さん、
雄二さんの補足説明、
はい、最近で言うとカルテットという、
まあ、テレビドラマの、はい、まあ、超有名脚本家ですよね。
そうですね、もう一番と言っていいんじゃないかというぐらい、
一番古いもの、記憶にあるものだと東京
ラブストーリーですかね。東京ラブストーリーからずっと第一線で活躍し続けている、うん、もうドラマファンの中で知らない人はいないような方ですけど、その方が、実は2011年かなぐらいに初演をして、で2回目2014年に、3組で上演して、今回3回目の、朗読劇らしいんですけど、今回、2日間に分けてテアトル新宿という、映画館でやりまして、
あ、映画館の舞台で、
はい、
まあ、人がじゃあ出てきて、
そうなんです。初日が酒井若菜さんと、豊原浩介さんか、
はい、
の2人が、カラシニコフ、カラシニコフ不倫海峡という作品についてのカラシニコフ、不倫海峡、カラシニコフというのは銃のやつですね、ロシアの、
はい、
不倫海峡という、タイトルの、作品が、はい、坂本
カラシニコフ不倫海峡、
はい、
という作品が、
はい、
でその坂本さんが出した本の、
はい、
一編の中にそういうのがあるん
で
ね、はい、
そうです。
なるほど。
右副書館初恋と不倫という本の中にそれがあって、うんうん、それが初日にやって、僕それ初日は残念ながらいけなかったんですけど、2日目に不羽の初恋恵比寿サービスエリアという、もう一編の方の作品についての朗読劇、これは、松岡真優さんというのは若手の女優さんと、タイガーさんという若手の俳優さん、両方2人ともね、すごくあの演技派として注目されてる2人ですけど、その2人による朗読劇、うん、もう本当スクリーンで、でっかいソファーみたいな椅子があって、そこにお二人が座って、時々あの BGM というか、あの間のつなぎ、その第1章第2章第3章第4章みたいな分け方するんですけど、その第1章と第2章の間になんか音楽が流れて、そこをつないでみたいなものをやるほかは、基本的に二人がずっとその、 あの作品の中で、書かれているセリフというか、往復書簡なんで手紙なんですけど、それについてお互いに読み合うだけっていう、
まあ、じゃあ本を 見ながら、
そうです、まあ、実際の本というよりはなんかそれ用にあの作られた台本なんですけど、台本を読みながらお二人がその役になりきってというか、感情を込めて話されるんですけど、僕朗読劇って参加し見に行ったこと多分今までなくってですね、 結構舐めてたんですよ。まあもちろんその前日にチェーホフとかのそういう芝居見てると結構芝居もいろんなところで見てる回数は多いので、朗読劇っつってもね、ただ本を読むだけでどんだけって思ってたんですけど、ものすごく感動したんですよ。すごいやっぱ二人とも上手かったですね。松岡さん特に上手かったかな。その読むところのその声の大小とかその抑揚の付け方、本当にあの方ね、声の形って去年アニメーションの作品がありましたけど、あれでもね声優やらせたりとか、すごい声の演技、今ハイポールっていうフジテレビの番組でもなんかナレーションとかやってますけど、結構定評がある方でしただったので、まあその声の実力がすごいと認識出たんですけど、それ以上 に、 本
当
に
私の夫は仕事ができない。
あ、今そうですね、主演でやってらっしゃいますね、ドラマは。そう、結構有名、人気のある女優さんですけど、本当にお二人ともうまくってすごくどっぷりその作品に入り込めて、
その、まあ、はい、作品自体は、はい、とがきはあんまりなくて、はい、会話で進んでいく話なんですね。
ただです、保育所館なんで、もう手紙がそのまま2人の、ものがずっとな続くだけだから、本当にもともとの原作自体もとがきはないし、今回の作品もそういう間の説明は全くなく、その会話だけで、会話というか手紙だけで交わされるっていう。
なるほど、
なかなか新鮮し、朗読劇舐めたもんじゃねえなってことを改めて実感させていただいたのがこの2個目の、お芝居でした。で、大きく分けてお芝居ともう一個行ったのがサッカー。サッカーに久々に行ってきましたよ。はい、J リーグに。僕サッカー好きなんですよ。ここであんま話してないですけど、僕サッカーの横浜 F マリノスって横浜にあるチームがずっと小学校ぐらいかな、ずっと好きで、常に追い続けて、で最近でもなかなかサッカーっていくらぐらいか知ってます？チケット料金って。ピンとこないですよね。1800円ぐらいするんですよ、一番安い席で。自由席、ホーム A とかビジター A とか、それで1800円ぐらいするものなんで、なかなかその他のエンターテインメントの優先順位が高いというか、行くまでにも横浜とか行くでも往復で1000円とか2000円とかかかっちゃうんで、なかなか行けてなくって、で久々にその横浜ダービーって言って、横浜のチーム J リーグで2つあって、横浜 F マリノスだった川崎フロンターレっていう川崎にあるチームがございまして、その2チームの試合を、川崎のホーム等々力陸上競技場というところで見てきました。で本当に、なかなか、行く機会がなかったので、結構サッカー場のその応援の声援のその圧力の強さとか、生でそのテレビとかだとね、その何て言うんですか、プレー見てますけど、結構俯瞰で見てそれぞれの選手の細かい動きとか見れないんですけど、結構自由にそのスタジアム全体が見渡せるところで見させていただいたので、改めてそのサッカー観戦いいもんだなと思ってたんですけど、結果として試合で、横浜が3対0で負けまして、すごい暗い気持ちになって帰ってきたのが土曜日です。
はい、はい、日記みたいな、はい、はい、どうなんですか、そのサッカー、
サッカー観戦いいよねって、
はい、なんか面白いことあったんですか、そこで。
サッカー観戦が面白かったです。
いや、だから
サッカー見るもんだよねっていうことだけです、僕ここで言いたいの。
はい、そんな小学生の夏休みの日記じゃないんですか、はい、
スポーツ観戦はいいもんだよってい
う。いや、うん、そうですけど、具体的にどう、何があったかが、はい、もうちょこっとあっても、
やっぱ生で見ないとね、本当そんなもんですよ。サッカーも野球もそうです、野球もきっとそうですよ。
もう野球話になっちゃう、
サッカーも野球だってボクシングだってスポーツっていうのは生で、前なんかあれでしたっけ、フィギュアスケート見たって言ってましたっけ。
え、いや見てないですけど。
あ、違います、じゃあ別の人かな、
はい、誰なの、
別の話、別の人間さんかな、はい、そう、生で見るもんだなっていうことを実感した次第でございますという、3つですね、お芝居とサッカーを今週いっぱい見させていただいた岩崎のイベント振り返りです、はい、来週はね多いんですよ、イベントが、トークイベント、
まあまあ、は
い、参加するんで、もうちょっと濃い内容ができるかなと思って。
いや別に今回のも面白かったですよ、
うん、はい、ということなんで、
はい、
はい、ということで、岩崎のイベント振り返りについては以上でございます、ありがとうございます、
は
い、
種は、
種くん行きますよね、そうだ
そうですよ、そこまででセット
だ、閉めちゃった、
はい、閉めちゃったって
俺、じゃあ、はい、イベントの種、
あ、まあ、生で見るのがいいのかない
や、お芝居も、お芝居も絡めましょう、
そんなことは
言わない、お芝居も絡めましょう、
いや、だから芝居も、
はい、絡めて、ぜひ池田さんの方から聞いて思った種もお芝居も生ですから、
どうしたんですか、今日は一体
どうした、振り返ったんですよ
はいはい、そうなんですけど、なんかちょっと、
はい
はい、まあなんかね、こうでも普段見ないもの、特に
やっ
ぱその感、
はい、
お芝居見るとか、
はい、
まあ、サッカーも僕にとってはそうですけど、
はい、
やっぱ趣味が出るじゃないですか。
出ますね。
だからまあそのなんかどこどこのコミュニティ作りイベントとかも含めてだけど、うん、やっぱりその趣味って、
はい、
当人は気がつかないけど出てんだなってのは思いますよね。匂いっていうか、
うん、
臭さっていうか、まあ悪く言うと一臭、うん、だから行かないものはもう徹底してその匂いが相手からはこう出てるけど伝わらないっていうか、当事者は、
はいはいはいはい、
今日マックスのコンサート行くんだよって言われた時に、
はい、
ほーんっていうそのなんていうか、まあね、
あでもそうですね、前のその池田さんのアイドルのイベント行く、声優か声優のイベント行くんだよっても確かに、
いやそう、まあでそれでも簡単に偏見が生まれちゃうじゃない。
確かに。
だその偏見は、
はい、
まあ僕はそういうのあって全然面白いと思うんですけど、うん、でもなんか本人がこう気がついてないことって結構あるじゃないですか。
確かに。
お前臭いんだよっていうかさ、
うんうん、
あんた鼻毛出てるよって言えない感じっていうか、
はいはい、
だかそういうのが僕は面白いなと今聞いてて思いましたけど。
種どうしましょう。種に持ってきましょう、そこから。
そう、なんかこの感じもちょっと嫌だよね嫌ですけど、うん、だけどなんかそういうものを、
うん、
僕はだからどういう人お客さんが来てたかとか、
うん、
そういうなんか昆虫採集みたいな感じの話を聞きたいね、
はい、なるほど。
だから多分さっきガンちゃんが言ってくれなかった、
ガンちゃんでした、
これが面白かったですじゃなくて、
はい、
こういうお客さん来てたよとか、
あ
サッカーでもこういう客がいたよって話とか聞きたいかな。そういうところにちょっと着目できるようなところを僕、
はい、
いろんなイベントをもうちょっとこう相対化して見れるチャンス、
うんうん、
ポイントかと思うんで、
うんうん、
なんかイベントを報告するなら、
はい、
客の話をしてくださいっていう、
なるほど、
そういう種か何だか分かんないけど、
客の話面白いかな。
いや、うん、僕そこ 僕だったらそこしか見てないですね、基本的に。うん、中身はもちろんあるんですけど、
うん、
中身より誰が来んのっていうところが、
うんうんうん、
僕は結構あるかな。
なるほどな。
だ六本木すれ違ってる人と、
はい、
新宿すれ違う人と全然違うじゃないですか、
はい、
この違いが分かってこその、
うんうん、
匂いの自覚っていうか、
なるほど、
まあ、匂い分かってないのに、
はい、
おすすめすんなよっていうのが、まあ、僕の今の印象かな。はい、ということで今日はちょっと種というかね、
はい、
イベントをやる
見方みたいなこと
ですね。見方というか、まあ、こういうところを大事にした、はい、してほしいなっていう、
うんうん、
そういうお話で、
はい
はい、客を見ようっていうね、
うん、
それ教えてっていう、ね、客を教えてっていう話。
じゃあ次の池田さんで客をいろいろお聞きしたいなと思っておりますありがとうございました。